Cinema Quest Radio.
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜はシネマクエストラジオ、このコーナーに登場した回数もしかしたら一番多いんじゃないでしょうか、おなじみ須磨海浜水族園の学芸員大鹿達也さんにご登場いただきます。大鹿ちゃん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
言うてもご無沙汰ですよね。
でも、12月の末に、
はいはい、
ラジオ関西で金曜日夜の10時からお届けしている078ラジオにゲストで出ていただきましたもんね。
そうですね、うん、
あの時はスマスイで今冬のイルミネーションとかね、
はいはいはい、
それからイルカのプロジェクションマッピングとか
2月12日までね、うん、やってるんですよ。
これ冬のやつまたパワーアップしてすごいいいよっていう話と、うん、最後になんとか詰め込んでスーパーマンすっきゃねんって話を、
いやいや、それは振られたからね
してくれて、うん、でまあ時間もあまりなかったのでスーパーマン愛とかね映画の話はまたシネマクエストラジオに来ていただいてお話できたらなと思っていったら早速。
そうなんですよね。
はい、
ありがとうございます。もうちょっとごめんなさいね、声がガスっててちょっと
全然気になりませんよ。
そうですか、すいませんでしたね
大丈夫ですよ、ちょっとね寒い日続いてるので体調崩してる方もいらっしゃるかもしれないですが、さあ大鹿ちゃん、
はいはい、
シネマクエストラジオ今夜は1月24日、さあどんなお話をしていただけるのでしょうか。
まあね、ちょっといろいろ何しようかなってまた考えたんですけどもね、うん、結局は見たんですよ。
結局は見たんですか、何を。
まあ、僕のスーパーマン愛をね、はい、何回か話させていただいてるんですけれども
存じ上げております。
去年のね、うん、年末に見ました、
うん、
やっともう満を持して
、
ジャスティスリーグ
言えてないけど、
ジャスティスリーグ、う
ん、ギリギリかな、ジャスティスリーグ、はい、
あれ見たんですよね、
うん、
でやっぱりちょっとそのスーパーマンのね、
うん、
あの扱い方ということに対してね、はい、まずあの一言だけ申した上でまあ、先へ進んでいきたいなと
何やらとっても言いたいことがあるようですね。
いやもうね、
うん、
もうあれもうだからジャスティスリーグが映画になるいうて、まあかれこれ10年でやっと放送されましたよね、
うん、公開されました。
あのアベンジャーズにね押されて、
うんうん、
でアベンジャーズがやっぱりねあのちょっとヒットしてきたから、
そうですね、
で我が DC チームもね
我が
そうそう乗り遅れたらいけないと、
ね、はい、もちろんです。勢ぞろいで
見ましたね、
うん、
見ましたけいちゃん。
ジャスティスリーグね行けなかったんですよ、バタバタしてて。お水とちで飲んでも大丈夫ですかね。
あー、どうもどうも、
うんうん、
でジャスティスリーグね、
うん、
見ました。見てないのね、
うん、
残念だな。この知らない人に喋るのは難しいんですけどね
でも言いたいことがあるんでしょ。
あります、あります、
はい、
まずねスーパーマンのね、
スーパーマン、
まあスタートから死んでるんですよね、
うん、
うん
うん、
でスーパーマン死んでるんだけど、それは前のバットマン VS スーパーマンで死んじゃって、
はい、
でちょっとね実は生きてるよいうような、
最後にね
ちょっと小石がポッとね
動いてね、うん、あれこれスーパーマン復活するんじゃない、実はまだ生きてるんじゃないっていう、
まずそこやん、
うん、
どんなに我がスーパーマンはかっこええね、
はい、うん、
復活の仕方をするんだと思ってた。
楽しみでしたよね、この間そんな話でしたもんね、終わりけんちゃん、
もういいのねこれ、あの公開終わっちゃって
るから、はいはい、
死んじゃっててね普通に
小石動いたんですけどね、
え
小石動いたのにね、
動いたのに、
うん、
あれは本来何だったんだと。
たまたまかな、
たまたまやね
風が吹いたのかな、
で死んじゃってて完全に、
でも復活することを期待して見に行ったわけですもんね。そうそうそう、
ほんでさらにね、
うん、
スーパーマンでやっぱり正体明かしたらダメじゃない。
そりゃそうですよ、
クラーク・ケントの墓に入っとって、
あれ
それもまずいけないんじゃない言うて、
それはまだスーパーマンとしてクラーク・ケントの墓に入っちゃってた、
まあまあなんかごまかしながらこっちに移したんやろと思うねんけどね、うん、お母ちゃんとあの恋人がね、
そり
ゃ
そうやね、
だけどねちょっとでまたクラーケントの墓を掘りよったらもうバレちゃうやん、いろいろね、
まあそうやね、亡くなったからもうバレてもいいと思ったんじゃない、ヒーローとしてね、
まあそんなことはいいわ、
お
そんなことはいい、
寛大じゃないですか。
ほんでやっぱりまあスーパーマンが、
うん、
まあどのタイミングで生き返るんだと、
楽しみはそこですよね、おしくちゃん
の、もちろんもちろんもちろん、
うん、
まさか映画の終わり10分ぐらいで復活するんちゃうやろなって思ってたら、
はい、
まあ、そうではなかった、
おセーフです。
結構前半にね、
うん、
復活を、
はい、
したんだけど、 それがさ、
うん、
生き返らせ方よ。
生き返らせ方？
あのバットマン VS スーパーマンの時に悪者を作った、その悪い細胞とその異星人のね、
はい、
あれ死体を掛け合わせてね、
掛け合わせて、
うん、全く同じ。
え
スーパーマンがそんな読みやり方したらダメじゃん
ダメじゃん包丁さんダメじゃん。
そうそう、
うん、
だからごめんなさいね。
大丈夫よ。
でそんな復活の仕方したもんだから、
うん、
ちょっと悪者になっちゃってる。
大鹿ちゃんの大好きなスーパースター。そうそう、スーパーマンが。
そうそうそうそう。でやっぱりね、そんなんねダメ、一瞬でも悪者にしたらダメ。
生き返る意味合いが変わってきちゃいますよね。
そうそうそう、
もうそれってスーパーマンなのって。
そうそうそう。でスーパーマンが、
うん、
復活したから裸でね、
はい、
もうおー復活して悪なってんねん、ちょっともう なんていうのかな、そのちょっと、なんかもう生き返り方が分からへんかったみたいな感じでね、
うんうんうん、
悪なっちゃってんねん、
うん、
でバットマンとかその他もろもろがそう一生懸命止めに来んねんけど、まあ、ぶっちぎり強いわけですよ。
あ掛け合わせてるし、
うん、そうそう。ひょっとんでね、よくないのはね、その裸で暴れ回るんですけど、うん、
はい、
俳優さん、
はい、
ヘンリー・カベルいう人やねんけど、胸毛がすごすぎて入ってこうへんねん他のやつがあれ全身毛むくじゃないねん。
大好きなスーパーマンだけどね、
スーパーマンってイメージよ、
うん、
僕もあんまり見たことないけれども、
裸を
チュルチュルちゃうのスーパーマンってなんか清楚なイメージやから。
そうなに、女子が男性に抱く妄想みたいな。
そうそうそう、
スーパーマンってほら僕見たことないけどチュルチュルじゃないのって初めて聞きましたけど。
いやそれはね、スーパーマン2の昔のね、
はい、
冒険編の時に、うん、ロイス・レーンとのベッドシーンがあって、はい、その時は前のクリストファー・リーブさんいう人は、うん、チュルチュルやって
クリストファー・リーブさんいう人はチュルチュルやってね、
今回のヘンリー・カビルがもう全身毛むくじゃらでさ。
えそれはね、でもほらコスチュームを着たらスーパーマンになるわけでしょ。
なるよ。
そのコスチュームを脱いだ時に毛むくじゃらであることは男しか受け入れられないんですか。
いやイメージですよ、スーパーマンのやっぱりイメージっていうのがね
うん、うん、
やっぱりなんか清楚な人間ですから、高貴な人間ですからね、
清廉潔白というイメージでね、まっすぐであって男らしくて、
うん、
正義を重んじて、ただまあちょっと悪者になっちゃってるけど、
その前に見たキングコングが言うぐらい生えてんねんほんまにこれね
なんか裸というかなんか着てんのかな、うん、みたいなね、うん、
まあ、そこはねでもまあ僕だけでしょう、そんな怒ってんのはね、
あそこに対してね、
そうそうそうそう、
チュルチュルちゃうんかいっていうことで怒ってんのはね、
そんな感じでね、
うん、
復活したらやっぱりスーパーマンが強すぎてね、
はい、
なんかね他の人たち知ってます、ジャスティスリーグ、
うんうんうん、
ちょっと言うて、
メンバーの名前、うん、ジャスティスリーグは、
まあ、スーパーマン、
うん、
まあまあキャプテンはねちょっとねいてはれんから死んどったから、
はい、
バットマンに奪われてるんですよね。
あーそっか。
その後
なんか私絵では描けるけど名前が分かる、
ワンダーウーマン、
あそうそうそう、今それを言おうと思った、
W 書きかけたから、
ワンダーウーマンがセクシーなのね。
それがさ別品なんつことからさ、
うんうんうん、
やっぱりね位が高い、ごめんなさい、
位が
高なっちゃって強い強い、もうほぼスーパーマンと匹敵するんちゃうかいうぐらい強いんですよね。
お
それも困るやんね。
え困るの、困るな、でもチームを組んでるわけだから。
いややっぱりスーパーマン様だけがもうぶっちぎり強いというのがね
客を浴びるっていうのがやっぱズバ抜けて、
そうそうそうそう、
スーパースター。でもジャスティスリーグはほらチーム戦みたいな感じでしょ。そうそうそう、
まあアベンジャーズと一緒でね。
そうそうそう
そ
う。
その他や出てくる？
え？
アクアマン。
アクアマン。
誰やねん。
アクアマン。
フラッシュ。
フラッシュ、あシュンって走る人。シュン
だ、走るだけが入る人。
そうだからシュンって走る人。
でサイボーグよ。
サイボーグ。
全身機械化になった人間の人やねんけどね。
うんうんうん、
まあそれだけなんですよね。
スーパーマン以外には本当冷たいよね。
いやいやでもまあバットマンが、
はい、
まあ、その中では普通の人間すぎて、
うん、
まあ、弱さが露呈されてしまったんだけどね。
でもその頑張るところがこうキュンとしたりするんじゃないの。
うん、そうなんですよ。ほんでね、まあまあ映画としてはね、でもやっぱりまあこの、はい、DC のねエクステンデッドユニバースいうこのシリーズなんで、
うん、
まあ、壮大な計画のもとに作ってるんでね、
はい、
いいんですけれども、 この後ですよ、
この後
そのみんな切り取りしていくわけですよ映画が、
うんうんうん、
あの主人公がねその一人一人の物語になって、ね、
うんうんうん、
で2020年までのね、
はい、
その DC の公開のね、
はい、
やつ
予定が
次公開されるのがアクアマンジャススリーグでも全然活躍してなかった
アクアマン、ここでアクアマンに光が当たるわけじゃない、
そうそうそうそう、
うん、
でね次シャザム知らないで
しょ、シャザム、
シャザムなんか知らんでしょ、
ジュゲムジュゲム
あでもほんま神さんの力が宿っとってスーパーマンと匹敵するぐらい強いって言われてる DC のコミックがあんねんけど、
へえ、新しくじゃあ次はシャザム
でワンダーウーマン2、
ワンダーウーマンはいいね、
それはでもね、うん、あれはいい、べっぴんすぎる
ね、もう映えますよね、うん、画面でね、で
その次がサイボーグに、その次が、グリーンランタン、
あどんどんそれぞれのキャラクターがね、
何が言いたいかというと、
はい、
日本人興味あるのこの先
日本人じゃない大鹿ちゃんがスーパーマンを待ち焦がれすぎてるっていうこと
ですよね、そうそう、で計画にはねそのスーパーマンの単独がまらまら入ってこない
温めて温めて復活しますから、 その時にはぜひまた大鹿ちゃんがスーパーマン愛を語るタイミングになると思うので、
それでもね、はい、まあいいとこもあったんですよ、
うん、
やっぱり今回のロイス・レーンは別品やってね、
もうねいいところを話したいところなんですが時間が来てしまったので、はい
はい、どうもすいませんこんな声でね
とんでもないです。2018年もスーパーマンが大好きなスマカーヒー水族園の学園大鹿達也さんにお話を伺いしました。大鹿ちゃんね来週もお話を伺いしようと思いますので、はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
マイシネマーヒーストーリー、今日のゲストはスマカーヒー水族園の大鹿達也さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はシネマパーソナリティの津田直美さんが先読みシネマ情報に登場してくださいます。津田さんこんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
マイシネマヒストリーで、はい、映画にまつわるいろんなお話をね、お伺いすることが多いんですけれども、そうですね、今週は、うん、なんと先読みシネマ情報、津田さんから聞いた作品を、
はい、
今から映画館で楽しめるということで、はい、ものすごい楽しみにしています
絶対じゃあ見てくださいね、映画館で。
あれなんかすごい前置きにドキッとするんですけど勇気を出して聞いてみましょう。
今日は、
はい、
ちょっとホラー映画を、
しまった、紹介の仕方間違えた、はいはい、
ほとんど見ないんですか。
あのね、怖い、
いや怖いよホラーだからね
怖がらすために
作ってる。
でも、はい、もしかしたらちょっと今回ケイちゃんホラー映画の扉を開けるかもしれないです
でもこれはもう皆さん多分ずっとシリーズで、うん、
はい、
日本でもハリウッドでもいくつか公開されて20年にわたって映画化され続けてるホラーなので、
はい、
ファンがいっぱいいるということです、
うんうんうん、なるほど。じゃあもう待望の
リング、
お出た出た、もうホラー映画の今や代名詞ですもんね。
代名詞ですね、ジャパニーズホラーといえばリング。これザ・リング・リバースっていうタイトルで、
はい、
ハリウッド版なんです。
ハリウッド版、だから何作か、ハリウッドでも
ハリウッドはこれまで2作作られてて、
はいはい、
日本では貞子だけど、
はい、
向こうではサマラっていう名前になってるんですよ。
はい、今日からサマラも怖くなりました。
サマラ、ね、でサマラは貞子よりちょっと白い服の、裾が短い、
裾ちょっと短いんですか、
う
ん、
足見える。
へえ。
でこれね、ハリウッド版ってね、
うん、
特殊メイクね、ものすごく6時間かかるんですって。
えっ、
サマラ、
サマラ
で何してるかって髪の毛に、
はいはい、
あれカツラなんですけど、
はい、
あのカツラをその演じる この人ね、ボニー・モーガンさんっていう人がサマラをずっとやってるんですけど、
はい、
アクロバットダンサーなんですよ。で、曲芸師なんですよ。
あ、じゃあ体も柔らかくて、
そうそう、だからあの雲みたいにこう張って体をこうなんかくねらせて井戸から出てくるじゃないですか、
はいはい、
あれができないとダメなので、あれができる曲芸師の人がこれやってるんです。
あのね、ちょっと見に行こうかなって気が出てきましただ
からアクロバティックなことができるのがサマラなんです。貞子は意外とこうなんかズリズリズリズリって、でも前作のね、さや、貞子 VS かや子いうのあったんですけど、
はい、
あれは結構ちょっとアクロバティックでしたけど、貞子もね、このハリウッド版はもう結構あの足と手の動きが雲みたいですよね。
はあ、それがまた怖いわけですよ ね、 怖いね。
でも、まあ、外国版はやっぱりただ出てくるだけじゃダメなんですよ、ホラーは、
うん、
音も伴って足もなかったらあかんし、
あかんの、
ね、で、まあ、移動は一緒です。で、まあ、今までとずっと変わらないのは、
はい、
ビデオデッキからビデオが出てきて、うん、ハリウッド版ではウォッチミーと書いてあるっていうこと、
見てください、
そう、見てください、
はい、
で今回も
見たあかん、
一番最初、飛行機の中である男の子が、映像を見てしまった、はい、でもうすぐ7日経つ、もう時間が来るっていうので飛行機の中でうわーってなるとこから始まるんですけどもうトイレ行って出てきたらものすごい顔が変形しててすごい顔になって死んでるっていうとこから始まるんですけど、その後、うん、ある男の人がそのなんかガラクタ市みたいなとこでビデオデッキを買うんです、
はい、あ、そっか、もう今のご時世20年経ってたらビデオデッキ家にないですもんね。
そう、アンティーク
なるほど、
買って持って帰って、まあ、いじってると、うん、なぜかピョーンってあのビデオデッキ入れるとこからデッキが、デッキじゃないや、
ビデオ
が出てくる、テープが出てくる、でウォッチミーって書いてある、
うん、
で見てみると、
見てみますね、そんなんね、
見てみるよね、
うんうん、
で白黒で、
はい、
まあなんかザーって砂の嵐も入りつつ井戸が映ったり十字架が映ったり女の人の顔が映ったりするわけです。
怖い話聞いてると本当に唾飲むもんですね。今ゴクって飲んでしまいました。
で見終わった、まあ、ショートムービーですか、すごい短いんですよ、
うんうん、
終わった後ザーって砂の嵐になったらリーって電話が鳴るんですね。
砂ちゃん勘弁してくださいよ
で電話を取ると、
うん、
セブンデイズって言うんですよ。もうこれはお決まり。
それでもビデオを見て電話が鳴るっていうのが
めっちゃ怖いですよね。またそれがね、その大学教授の電話がね、確か固定電話でしたね。
お、
携帯じゃなくて固定電話なので、リーンっていう高い音が怖い。
アンティーク好きな教授です ね
でそっから始まっていくんですけど、うん、今回何が違うかっていうとね、その大学教授が、ま、あの科学の研究にということで、
うん、
そのビデオを見た人が7日経ったらどうなるか、7日前にあれコピーを見せたら自分は死ななくて済むわけです。他の人にコピー取って見せるとね、このルールは、
はい、その呪われてるのを次の人に託すというか、
託すと死ななくて済む、
うん、
それが一体どうなっていくのかっていうのを自分の学生で研究してるっていうことになってる。
はあ、実証をずっと記録していってどうなるのかっていうのを、
でそこに出てくるのが若い学生のカップル、
うん、
で彼氏がその大学の先生に特別な授業に参加をしろって言われているから行ってくるって言って、うん、そこからまあ連絡が取れなくなるんですよ。でビデオを見てたと、でもう間もなく7日がやってくる、
うん、
助ける道は恋人である私が見るしかない、
あ、もう時間は迫っているし、このまま
私が犠牲になるわって代わりに見るんですよ、
うんうん、
で見た後、まあ、7日伸びますよね、それで2人の命は。
そうですね、ね、
でそっから大学教授のところに行って、もうとにかく誰かにコピーを見せろ、コピーをしろって言ったら、なぜかその女の子のためにコピーをしようと思ったコピーができない。で映像をちょっと見てみると、うん、今までなかった映像が一瞬増えてるんです。1秒とか2秒とか全然なかった鳥の絵とかがピュッて入ってたりするんですよ。
彼が見たのには入っていなかったのに、うん、そのコピーの彼女が見た分には
増えてる。入ってた。え、コピーができない。そうすると彼女がだんだんなんか私呼ばれてる気がするって言い出して、
は
あ、あっち側に多分彼女の墓があるのかもとか、彼女と同調していくんですね、 でリバースって、このリングリバースのリバースって逆とか裏っていう意味があって、
はい、
そのいわゆる向こうで誕生したサマラというのがなんで誕生したか、なぜ彼女はそんな風に人を呪うようになったかというのをその恋人2人が追跡していくって話なんです。
おー、じゃあもうただ怖いだけではなくてその呪いの謎を解いていくみたいなところも醍醐味としては映画としては
、ね、でその間に突然車がバーンって出てきてキャーって驚かされたり、うん、まあいろいろありますよ、
うん、
音とか、うん、いろんな映像で驚かされるんだけど、結局そのサマーラの、まあ、まあ言わん方がいいよね、サマーラの秘密の秘密を解き明かすためのある墓地にたどり着き、
はい、
そこから彼女はもうサマーラと一体となって、
うん、
まあその彼女がそのサマーラが経験したいろんなシーンを、まあ、スマホを通して見るとか、
うん、
脳の中で見るとかってやっていって解き明かす、
うんうんうん、あ、じゃあサマーラの伝えたいこととかがをこう明確にしていくというか解き明かしていくみたいな。あ、なんか絶対見ないって思っていたのが
ちょっと見ようと思ったでしょ、
はい、サマーラはどうなのかなとか、
ね、
でサスペンスな感じが
しますね。サスペンスだからミステリー感覚も結構あるんですよ。
へー、
で映像がね意外と綺麗、
お
ー、そのショートムービーね、そのビデオデッキからで見る映像自体が結構綺麗、
うーん、
だからなんか見ちゃうよねみたいな
すごい軽く言ってくれたなと思見ちゃうかもしれないなと。
でそれで、まあ、サマラは一体どんな風に生まれたかっていうのは結局最後わかるんですけど、
うん、
でこれで終着点と思いきや、
思いきや、思いたい、思い
たい、なぜかシャワーを浴びていると口の中から長い髪の毛がどこまでも続く髪の毛がとかっていう風になって
くわけですね。にしてつかさい。
でもね、あのアクロバティックだからちょっと笑えたりするし、それないやろサマラっていう。やっぱ曲芸師なんてね、体柔らかいからね。
いろんな観点で見るとこう味わい深いかもしれないですね、うんうん、そうか、ものすごいコンディションがいい時に最後まで面倒見てくれる人が見つかったら、
いやこれハリウッドどんどんまだ続くんじゃないですか。
あ、ちょっと英語コ
ンディ、いろんな監督でやるからね、うんうん、新しいバージョンのなんかこう映像もちょっと違うしね。
じゃあファンの方も待ってましたという方も、これ初めてですという方もぜひ映画館に足を運んでいただきたいと思います。いつからどちらの映画館になるでしょうか。
1月26日まもなく、
はい、
神戸国際松竹他でロードショーでございます。
はい、皆さんぜひとも、サマラの思いを体感しに映画館に足を運んでいただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日はシネマパーソナリティの津田直美さんにザ・リング・リバースを紹介いただきました。ありがとうございます。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるなら、cinema.co.jp、シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。